私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。それにしてもずる賢い人がいるものです。不正な管理人の例えをに登場する一人の管理人について、この例えを読むたびにいつもこのように思ってしまいます。皆さんはいかがでしょうか。この人は主人の財産を無駄遣いしていただけでなく、それが主人に知られることになり、その仕事を辞めさせられそうになったとき、主人に借りのある人々を呼んで、証書を書き換えたのでした。しかもそれは、彼らが借りているものがあまりにも多いと、憐れんだためではなく、ただただ、自分の保身のためでしかありませんでした。聖書の後ろの方に収録されている、ドル要項の一覧によると、1バトスは約23リットル、1コロスは約230リットルとありますから、100バトス、100コロスという人々が借りていた量も、管理人によって書き換えられた量も、決して少なくはないということがわかるのです。この人が不正な管理人と呼ばれているように、この例えを通して知らされる、この人の行動、考えというものはすべて、私たちの目には不正にしか映りません。私たちはこの管理人を、不正であると決めつけ断罪してしまうんです。主人の財産を無駄遣いしたことはもちろん、自分のためにと主人に借りのある人の証書を書き換えたことは、社会的に考えても不正そのものであります。そうでないと秩序が乱れてしまうのです。ところが不思議なことに、この主人はこの管理人を責めるのではなく、かえって褒めたというのです。私たちとこの主人との間に、物の見方、人の評価の仕方というものが違っているということが想像できます。主人は管理人の不正を認めながらも、自分が人に貸した証書を勝手に書き換えるなど、もってのほかと私たちには思える行動を見て、褒めたというのです。この例えで用いられている管理人という言葉でありますが、これはオイコノモスというギリシャ語の訳になるようです。このオイコノモスは家を意味するオイコスと、法、秩序を意味するノモスからできており、家の法、家の秩序、家の管理というふうに理解されるわけであります。江口佐伯先生はその著書ルターの再構築において、このオイコノモスという言葉に触れて、オイコノモスは オイコノミア、そしてエコノミーへと派生していったことに触れています。エコノミーとは、まあ、経済と訳される言葉であります。その中で、江口先生は、オイコノミアという言葉に目を向け、これが二つの用いられ方をしてきたと書いているのです。第一に、人による家や世界の秩序化、つまり管理という意味で用いられてきた。それはすなわち、火星を意味し、やがて経済という意味を帯びることになる。第二に、神による世界の秩序化、つまり神の統治という意味で使われてきた。すなわち、救済の摂理を意味する。改めてこの部分を読み直し、とても大切なことが教えられていることに気づかされました。第一に、人による家や世界の秩序化、すなわち経済。第二に、神による世界の秩序化、すなわち救い。同じ言葉から全く違う二つの側面が語られてきたというのです。今日の例えを読んで、ひどい管理人がいるものだと、まあ、私のように考えた方は、一方の側面でしかこの例えを読んでこなかったのだ。ということがわかるのです。それは第一で示された人による家や世界の秩序化という面でのみこの例えを読んできたということです。人の秩序ということで捉えるならば、この管理人がしていることは、実にひどい、不正とみなされるのであります。管理人を辞めさせられて当然、それだけでなく、主人が貸しているものを勝手に軽減し、自分を受け入れてくれる人を得ようとしている態度も、決して許されるものではない。そのように見えるのです。これが人の秩序に従ったこの例えの読み方となるでしょう。しかしこの例えを語られているのは主イエスご自身なのですから、私たちが目を向けなければならないのは人の秩序に関することではなく、神の秩序という視点なのであります。それは救いに関することです。神の救いは、私たち人間の秩序や常識をはるかに超えた愛の業です。神の恵みの御業が、人間の秩序や常識の範囲に制限されているとするならば、そこには恵みも救いもないと言えるのではないでしょうか。私たちの考える秩序や常識を超えているからこそ、私たちは救われるのです。何よりそれはキリストの十字架です。人間の秩序という常識の範囲では決して実現しない。だからイエスが捕らえられたとき、 弟子たちはみんな逃げ去ったのです。彼らも人の秩序でイエスの出来事、イエスのことを見つめていたのです。人間の秩序と常識の範囲では決して実現しない神の御心が十字架を通して私たちに示されているのです。さて、富士ヶ丘教会は1983年11月に最初の礼拝が持たれ、来年40年を迎えます。富士ヶ丘教会は城南神奈川地区会での話し合いの中から新しい教会をとの構想が生まれ、実現へと向かっていったのでありました。前任牧師の小添川先生がまとめてくださった富士ヶ丘教会の足跡、足跡でしょうか。これによると次のように記されています。1978年、都南、世田谷新町、大岡山、田園調布、雪ヶ谷、大森、蒲田、横浜、日吉、横須賀の等の教会で構成されていた城南神奈川地区会で、新しいビジョンを立てようという宣教課題が掲げられ、牧師会、地区会、合同収容会などを経て開拓伝道の計画が起こったのです。1980年に東教区は教区開拓伝道計画の一環として城南神奈川地区等の教会を宣教責任母体として委員会を設立し、この計画は正式な教区の計画と位置づけられるようになりました。1983年1月の日本福音ルーテル教会常務委員会に申請された計画は受理され、資金計画が重要となってまいりました。自己資金のうち約 40% を地区で責任を持つということになり、ある教会は牧師館の改築予定を延期して全体教会から借入するなど、それぞれの教会が自ら借金をして資金調達に対応することになりました。そして1983年の3月の教区総会でこれらの計画が承認されるに至ったのでした。その年のペンテコステから募金活動を開始、7月には自己資金の約 80% が集められ、土地を購入、9月に土地が引き渡され、東教区の費用負担によってプレハブの仮街道が建設された後、11月27日、太公節第一主日に最初の礼拝がもたらされたのでした。当時、午後2時からの礼拝への出席は、地区諸教会の方々も集まって、51名であったと記録されています。このように、富士ヶ丘教会の設立当時の思いを、設立当時に思いを馳せると、城南神奈川地区並びに東教区諸教会の祈りと支えを感じずにはいられません。現在役員会では皆さんにご協力いただいたアンケートをもとに宣教計画や行事計画を立案しようと準備を始めたところです。先日の役員会でそれらの計画を具体化する上で、 教会が目指す方向を確認いたしました。以前、定年教師の清重先生から贈呈された先生のご友人の著書に、次のように記されています。教会活動は、その目指す方向が最も大事で、それは教会の使命、目標、行動指針の形で示すことができます。富士ヶ丘教会では、前任の小添川先生の時代に、長期宣教委員会を立ち上げ、教会の課題と将来について検討を重ね、2017年、提言を教会総会に上提するに至りました。先ほどの行動指針、すなわち、教会活動をどのように考え、どのように行動するかを判断する基本方針というものは、2014年に同委員会報告に記されている、礼拝、説教、聖書の教えを大切にする教会という言葉が適当でありましょう。宣教計画を立てるにしても、何らかの行事を企画にするにしても、礼拝、説教、聖書の教えを大切にする教会、ここに立つことから始めなければならないのであります。このことは、設立当初、初代牧師の江口先生が、毎年6月を聖書月間と位置づけ、御言葉を大切にする教会であることを望まれた。伝統を今生きる私たち富士ヶ丘教会において、しっかり受け継いでいるということになるのであります。目標については、長期宣教委員会の提言には、信頼者への配慮、教会内での一体感、親しい人とそうでない人の壁を作らないこと、地域とのつながりを積極的に進めること、この4点が挙げられていますから、それらを当面の目標として捉えることができるでしょう。今後、目標は必要に応じて改めていけばいいのだと思います。そして最後に、使命でありますが、これについては何が使命かと考えるまでもなく、教会規則に次のように定められています。この教会は、キリストの命に従って、信仰の交わりをなし、福音を述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって、神に仕えることを目的とする。私たち、富士ヶ丘教会だけではなくて、すべてのルーテル教会は、信仰の交わり、伝道教育奉仕をして、神に仕えることを使命としているのだと言われているんです。伝道教育奉仕について、具体的な計画を立て、実現へと努めるのですが、すべてが神に仕えることを目的とし、そこにかかっている。ということであります。どれだけ人を集めたイベントを開催できたとしても、神に仕えることを忘れているならば、すべてが虚しいということになる。どれほど財的に潤ったとしても、神に仕えることを忘れているならば、教会としての存在意義を見失っているということなのです。 私たちは果たして神に仕えているのか。これが常に問い続けられなければならないことなのです。この神に仕えているかという問いこそ、すでに触れた神の秩序に目を向け、あらゆる物事を見つめ直すということなのであります。不正な管理人は、私たちの目にはまさに不正を働く者と映りました。私たちの秩序や常識に当てはまらないからです。不正な管理人の行動を見て、何かひどいと人ごとのように思い、またこの人の不正を褒める主人を不思議に思う私たちがいます。しかし、不正な管理人とは神の前にあって、神に仕えることを忘れてしまう私たちに他ならないんです。神の財産を無駄遣いしているのは私たちではないでしょうか。無駄遣いするとは、神がその財産を願っているように用いようとせず、神に仕えないということなのではないでしょうか。しかし、どうして神はご自分に借りのある人々の証書を勝手に書き換えるような管理人の不正を褒めたのでしょう。それが神の御心に他ならないからです。神はあらゆる人々に許しをもたらすこと、これを望まれているということです。人は当然、人の秩序によって生きていますから、教会という私たちの交わりは、絶えず神の秩序に従っているか、神に仕えているかと問う、この礼拝の場に繰り返して集められる必要があるので、礼拝に集められ、私たちは絶えず、この神の御心に思いを寄せ、すべての人々に仕えることによって、神の許しをこの世にもたらしていく。これこそ私たちが、神に仕える、使命に生きる教会とされることなのです。不正な管理人に過ぎない、私たちをそのまま用いてくださる主に感謝し、喜びのうちに主なる神に、すべての人々に仕えてまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。